皆さんおはようございます。1月がようやく終わり、ようやく終わりと思ってますが、4週しかなかったんですけども長く感じました。いよいよ2月に入りました。使徒信条からこの年は学びを、聖書の学びを始めております。6回目ですか、学びになります。今日はイエス・キリストを信ずという告白の中で、特に使徒信条をご覧くださいますが、2段目でありますが、我はその一人子を信ずという、この一人子というところ、これを取り上げて今日のメッセージ、皆さんともにしっかりと受け止めたいと思います。皆さんと一緒に最初にこの項目を読んでみたいと思います。2段読んでいただけますか。イエス・キリストを信ずというところ、2段、我はその一人、一緒に読みましょう、はい、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ずはい。ヨハネによる福音書の一章をどうぞ見てください。一節と二節を読んでいただきました。今日の中心のお言葉であります。もう一度ですね、一節から実は18節まで私今読みますので、一節二節が中心でありますが、少し18節まであちこち聞きますので読んでおきたいと思います。ご覧ください。ヨハネによる福音書第1章の1節から読みます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに立たなかった。ここに一人の人があって神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証をし、彼によって全ての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証をするために来たのである。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるか。世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。空の人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。ヨハネは彼について証をし、叫んでいった。私の後に来る方は私よりも優れた方である。私よりも先におられたからである。と私が言ったのは、この人のことである。私たちすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。立法はモーセを通して与えられた。恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。神を見た者はまだ一人もいない。ただ、父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。以上です。もう一度一節に戻ります。一節二節に戻ります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった、はい、繰り返し読んでおります。このはじめにということは、これは天地万物創造のはじめのことであって、永遠のことなんですね。言葉というのは 皆さんも何度か聞かれたことありますが、ギリシャ語でロゴスという言葉ですが、これはキリストを指しております。ロゴスなる神、これはイエス・キリストのことです。神と共にあったというのは、神様の傍らにこの方がおられた、顔と顔を合わせるように向き合っておられたという意味なんですね。それほどロゴスなる神イエス・キリスト様は神と近いところにおられた。しかも永遠の昔からそうであったと、この著者ヨハネの福音書を書いたヨハネ、彼はキリストについて語り始めるんですね。では永遠の昔から神と共にあるキリストとはどういうお方なのか、この疑問にヨハネは即座に答えます。この一節の終わりですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共におられあった。そして言葉は、つまりイエス・キリスト、言葉は神であったと。そう生きるんですね。このヨハネの福音書の一章の一節は、このヨハネの福音書の長い一巻でありますけれども、これを貫いて、ヨハネが言っていることは、まさにこのことなんだと。このことを言いたかったんだと。これヨハネの福音書のテーマなんですね。ヨハネは、イエス・キリストは神であるということをですね、伝えているんです。ヨハネの福音書は今も読みましたようにですね、なかなか意味が分からなくて、何を言ってるのかさっぱり分からないと。皆さんは、聖書最初読むときにヨハネの福音書いいですよって言われるかもしれませんが、実はヨハネの福音書一番難しい。そして、聖書の中でも一番後の方に書かれた本なんですね。世に中身の内容の深いことが記されているんですね。だけどもね、今申しましたように、何を言ってんだろうかな。それはイエス・キリストという方は実に神であったということを言っているんですね。聖書、私たちは、前はイエス・キリストを信ずというテーマで学びました。キリスト教はキリストですよっていう、また分かったか分からないようなことに最初に申し上げたことでありますけれども、皆さんの心の中に、身の中に残っていらっしゃる。キリスト教って何ですか？それはイエス・キリスト、イエス・キリストのこと。ナザレのイエス、イエス様というのはこの歴史的な人物でありますね。一世紀の中に登場し、歴史に登場し、三十数年の生涯をパレスチナという短い小さな範囲の中で何とか行き来されたという。四国ぐらいの大きさの範囲を行き来されたという。そしてこの人はナザレで生まれましたが、ナザレのイエス。イエスというのは当時ありふれた名前。神を救うという意味なんですけどね。で、このナザロのイエスという方が歩まれ、最後はですね、皆さんが、という人たちが期待してたんですけどもね、偉大な預言者、そしてひょっとしたらメシアかもしれないと期待してたんですが、なんと最後はローマの十字架で処刑されちゃった。しかしこの方は預言通り三日目によみがえって、ご自身が神であることを明かしなさった方でありますが、この歴史上の人物、ナザラのイエスと言われる方はまさにキリストであったと、神から使わされた救い主であったということを私たちは信じている。イエスは、あの歴史上のイエス、キリストという方、イエスという方はまさにキリスト、油注がれた神の救い主であったと信じているのがクリスチャンなんです。私たちもですね、イエスはキリストであった、告白するのが私たちの信仰告白なんです。で、このキリストというのはですね、イエスというのは当時のその名前であり、固有名詞でありますけれども、この歴史のイエスという方は、実はキリストであったと告白するのが私たちだと申し上げておりますけれども、じゃあキリストとは何かと申しますと、油そがえたものという、またややこしいんですけども、油そがえたものという意味が、旧約聖書の時代、神様の尊い働きをする人、三人だ、王様であり、祭司であり、預言者であります。その特別に神様に選ばれ、神様の働きする人たちに油を注いで、オリーブ油を注いで任命した、任職した。で、ナザラのイエスという方はまさにこの三つの尊い神の働きを一つにして担うところの救い主であったということでありますね。イエス様は私たちのための三つのこの尊い神の技を成し遂げてくださるこの救い主である。 私たちのこの方は祭司である。私のためにいつも弱い私のために神の前に取りなしていてくださる方だ。祭司は取りなす人ですよね。